書斎は南向きの6畳で、日当たりのいいところに大きな机が据えてある。ただ大きな机ではわかるまい。長さ6尺、幅3尺8寸、高さこれにかなうという大きな机である。無論、出来合いのものではない。近所の建具屋に談判して、寝台兼机として製造せしめたる期待の品物である。何のゆえにこんな大きな机を新調して、また何のゆえにその上に寝てみようなどという了見を起こしたものか、本人に聞いてみないことだからとんとわからない。ほんの一時の出来心で、かかる難物を担ぎ込んだのかもしれず、あるいはことによると、一種の精神描写において、御仁がしばしば見出すごとく、縁もゆかりもない二個の観念を連想して、机と寝台を勝手に結びつけたものかもしれない。とにかく奇抜な考えである。ただ奇抜だけで役に立たないのが欠点である。我が家はかつて主人がこの机の上へ昼寝をして寝返りをする拍子に縁側へ転げ落ちたのを見たことがある。それ以来この机は決して寝台に転用されないようである。机の前には薄っぺらなメリンスの座布団があって、タバコの火で焼けた穴が3つほど固まっている。中から見える綿は薄黒い。この座布団の上に後ろ向きにかしこまっているのが主人である。ネズミ色に汚れたへこ帯を駒結びに結んだ左右がだらりと足の裏へ垂れかかっている。この帯へじゃれついていきなり頭を張られたのはこないだのことである。めったに寄りつくべき帯ではない。まだ考えているのか、下手の考えという例えもあるのに、と後ろから覗き込んでみると、机の上でやはりピカピカと光ったものがある。我が輩は思わず続けざまに二三度瞬きをしたが、こいつは変だと眩しいのを我慢してじっと光るものを見つめてやった。するとこの光は机の上で動いている鏡から出るものだということが分かった。しかし主人は何のために書斎で鏡などを振り回しているのだろう。鏡といえば風呂場にあるに決まっている。現に我が輩は今朝風呂場でこの鏡を見たのだ。この鏡と特に言うのは主人のうちにはこれより他に鏡はないからである。主人が毎朝顔を洗った後で髪を分けるときにもこの鏡を用いる。主人のような男が髪を分けるのかと聞く人があるかもしれぬが、実際彼は他のことに不精になるだけ、それだけ頭を丁寧にする。我が輩が当家に参ってから今に至るまで、主人はいかなる炎熱の日といえども、ゴブ狩りに刈り込んだことはない。必ず二寸ぐらいの長さにして、それを五体操に左の方で分けるのみか、右の端をちょっと跳ね返して済ましている。これも精神病の兆候かもしれない。こんな気取った分け方は、この机と一向調和しないと思うが、あえて他人に害を及ぼすほどのことではないから、誰も何とも言わない。本人も得意である。分け方のハイカラなのはさておいて、なぜあんなに髪を長くするのかと思ったら、実はこういうわけである。彼のアバタは、単に彼の顔を侵食せるのみならず、特の昔に脳天まで食い込んでいるのだそうだ。だからもし普通の人のようにゴブ狩りや三部狩りにすると、短い毛の根元から何重となくアバタが現れてくる。いくら撫でてもさすってもポツポツが取れない。枯れ野にホタルを放ったようなもので、風流かもしれないが、細君の御意にいらんのはもちろんのことである。髪さえ長くしておけば露見しないで済むところを、好んで事故の火を暴くにも当たらぬわけだ。 なろうことなら顔まで毛を生やしてこっちのアバタも内裁にしたいくらいなところだから、ただで生える毛を銭を出して刈り込ませて、私は頭蓋骨の上まで天然痘にやられましたよと吹聴する必要はあるまい。これが主人の髪を長くする理由で、髪を長くするのが彼の髪を分ける原因で、その原因が鏡を見るわけで、その鏡が風呂場にあるゆえんで、思考してその鏡が一つしかないという事実である。